ブログを始めたんですけど、どうでしょう、今回は続きますかね。人生でブログ的なものをなんとなしに始めたのがもうこれで多分5回目ぐらいになるんですよね。一番最初が小学生の時、自前でホームページ立ち上げて、で日記、当時はもうブログじゃなかったんですよね。日記のページがあって、でそこで自分でテーブルタグ入れて、日付入れて、直にこう HTML で書きながら、タグ書きながら BR でつけながら日記書くみたいな、そういうのがそもそも小学校の高学年くらいでしてて、まあ、いわゆる古の時代ですよね。インターネット黎明期で個人サイトが立ち上がりつつあったような時期に、まあ、やってましたと、小学生の時ね。で、まあ、ちょっとそれも落ち着いてというか、いわゆる中学校で部活とかが忙しくなってくると、そんなにホームページインターネットって言ってられなくなって、一旦やめちゃうんですよね、更新が滞って。でジオログだ、そうだ、ヤフーの昔あったそのジオシティーズとかジオログとか、なんかそういうやつで確か作ってて、でサービスが終了したのでもう今は見られないのかな。サルページしとけばよかったですね、今思えばね。もう逆に恥ずかしくもなんともないよね、小学生の自分が何書いてたかって。相当痛々しいことを書いていたとは思うんですけど、あ、やっぱこれ私だな、私だけあってこの痛さというか、この方向の痛さだよねみたいな分かって、もう逆に面白いっていうか笑える気がするんですけどね、今思えば。でももう多分物理的になくなってしまいました。で多分その次が大学生とかですよね。時間がやっと、中学部活、高校受験でもめちゃめちゃ人生で一番忙しかった時期なので、中学生高校生が。で高校卒業してというか、まあ大学受かって、よっしゃ時間できたっていうのでブログをまた始めたんだっけな、なんかその辺も曖昧ですけど、確か FC2 ブログかな、始めて。でその時はすげえお笑いに、大学生の頃お笑いのライブにもう足しげく通って、もうマックス週4で大阪の劇場行って、もう大阪住んだ方がよくね、交通費考えたらみたいなレベルで通い詰めだった時期があるんですけど、まあそういうこともあったので、お笑いのそのライブの観戦記じゃないですけど、観劇の記録をつけてしてたんですよね。その頃はその芸人さんのファンアートとかもまだピクシブとかが出てくる前だったので、個人サイトで芸人さんのファンアートを見つつ、え、どうだっけ、ファンアートを見てたのは中学生の時か、もうダメだね記憶が曖昧であれなんですけど、まあそんなこんなんでライブ観戦記を中心に創作も載せてたんですよ。もう今思えばなんでそんなごちゃ混ぜのことをしたんだろうっていう感じなんですけど、アイデンティティをね、統一したいっていう思いがあったんですよいわゆるモラトリアムじゃないですか、大学生って。でこれまではどこどこ高校のまあエースで、どこどこ大学絶対に合格する、うちで一番賢いやつみたいな、こう冠ついてたんですよ私。なのでまあそれに預かるというか、その恩恵で私であるゆえんは賢い文気さん、もう学年トップで大学合格間違いなしの文気さん、何々高校生すごい賢いみたいなのが乗っかってたんで、それでこう自分のアイデンティティを保ってたんですけど、卒業しちゃったら、まあ大学生、まあ有名大学の大学生になりましたっていうのはあるんですけど、有名大学の大学生ってもう同学年ですら何千人とかいますから、大したことないですよ。で周りも自分より賢い人いっぱいいるわけで、そしたら、え、私の私たるゆえんって何って思って、でまあサークル入ったりとかバイト始めたりしますけど、いや、これは本当の私じゃない、本当の私は私の内面にあるのだとか、なんか考え出すわけですよね、大学生なりにね。 で、こう内面を発露する場所をネット上のブログに見つけようと思って、このブログで書くこと、書いている私こそが私であるみたいな感じで、ライブの観戦記もなんかようわからん二次創作とか一次創作も全部そこに詰め込むみたいなことしてたんですよね。誰が見んねんって感じですよね。でもね、あの一個事件というかすごい面白かったんですけど、私水道橋博士さんのことがあんまりこう、あのストレートに言うと好きじゃないんですよ。その水道橋博士さんのお話っていわゆる過去の栄光話とか、北野武さん、ビートたけしはすごいぜみたいな、殿はすごいんだぜみたいな話ばっかりで、今頑張ってる若手芸人さんとか、今ライブシーンで活躍してたり実力があるのに日の目見なかったり、テレビ出られなかったり、お金が稼げなくて食べていけなかったりする芸人さんに対して、いわゆる自分がビートたけしさんにやってもらったような、なんか支援なり施しなりなんか応援なりを一切せずに過去の栄光ばっかりくっちゃべってるのが嫌だって話をブログに書いたんです。失礼な話ですけどね。まああの、ただこのね、この記事だけめちゃめちゃ閲覧数があの増えてるっていうか多いんですよ。定期的にアクセスがあって、であろうことか、あろうことかっていうか、コメントついたんですよね。あのまさにその通りだよねみたいなコメントが、あの一つじゃなくていくつかいくつかついてて、あ、みんな水道橋博士さんに対して同じことを思ってるんだって思いました。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いですね。一生懸命書いたそのライブの感激記録とか一次創作とかじゃなくて、水道橋博士さんへの悪口の記事だけ受けてコメントがつくっていうね、もう申し訳ないですよね、水道橋博士さんにね。はい。で、この度またその新しく、あ、もう一個間にあった、すいません間違えた。で、今年の4月か、このラジオトークを始めるのと同じタイミングでノートを始めたんですよね。あの、ノートってあのブログサービス的なやつ、あれ始めたんですけど、始めた途端に畑野さん2回目の炎上だったんですよ。あの始める前も畑野さん1回目の炎上、あとあのなんかホームレスの方のを面白おかしく書くみたいな感じの記事がまた炎上したり、割とこうノートは炎上してたんですけど、ノート運営さん炎上してたんですけど、まあでもおしゃれだしなんか今流行ってるし面白そうだしやってみっかなと思ってノートを選んで、ブログそのねラジオトークと連動とかさせられたら面白いかもとか思って始めたんですけど、まあこれが3日で終わってるんだわ3日坊主っていう、なんだろう、フレーズを考えた人天才だよね。本当人間って続かないことは3日で終わるよね。本当記事3つぐらい書いて終わったんじゃないかな。ラジオトークの収録のネタを考えるのが頭がいっぱいいっぱいで、そこまでこうノートの記事を書くほど手が回らないんですよねであのかつその炎上事件もあって、なんかノートってどうなんだろうな、まあ、私ごときがね、あの過去が書かないが、あの収益とかには全く関係ないので、なんだったらこのノート運営さんのサーバー圧迫する悪しき何もできないユーザーなんですけど、まあでも結局でもう一個今回ハテナブログ始めたんですけど、なんでハテナブログ始めようかと思ったかっていうと、私今スタンド FM にこのラジオトークの収録配信を過去回から順番に移植してるんですよね。で、あのどうやってその RSS からあの音声ファイルを引っ張ってきてダウンロードして、でそれをスタイフにこう外部音声ファイルでこう流し込むかっていうのを自分でいろいろ調べてたんですけど、なくって、アンカーから、あ、他のアプリでアンカーってあるんですけど、アンカーからスタイフ流し込みはあのブログ記事で見つけられたんですけど、ラジオトークからスタイフへの流し込みは調べてもなくって、自力で見つけたので、あ、せっかくだからこれなんかあのどっかに書き残しておこうと思って、でブログのそのいわゆる副収入で稼ぎましょうとかあるじゃないですか。で、まあ、ブログサービスどこがいいかなってググると必ず副収入するときに何がいいかみたいな出てくるんですけど、やっぱワードプレスが稼ぐんだったら一番いいですよと。でワードプレスじゃなかったらハテナブログか、あともう一個ライブドアかな、なんかがこう アドセンスつけやすいとかアフィリエイトやりやすいとかあったので、まあ、あの前に言いましたけど私副業禁止なので、あのやるつもりはないんですけど、やるつもりなんですけど、もし万一ですよ、私がこうめちゃ変な大病をしてしまって働けなくなったとか、もう今の会社にもう理不尽にクビにされましたとか、もう嫌になって働くのやめましたとかあった時に、最悪なんか書き留めといて、あのアドセンスなり広告つけてこう収入を得られるなんか財産に なるのを一応こう想定するんだったら、ハテブロかなと思って、ハテナブログでブログを立てて、それで、ラジオトークからスタンド FM への流し込み方法っていう記事をたった一つ記事書いただけっていうね、ブログと呼べないよねまだね。最初はあのアフィリエイトとか Google AdSense とかも申請して通そうと思ったら、最低でも10個20個ぐらいは記事書かなくちゃダメなので、まあ私のあの書いたものは記事でも何でもないような気もする。ブログではないかな、まだブログと言える状態ではないですけど、なんかハウツー系とかなんかそういうライフハック、こう一人語り系はさすがに音声じゃなくてこう文字に起こしちゃうと、ほんまお前何言ってんねんってなんかバレてしまうので、まあではなくて、ちょっとしたコツ、ライフハックとか、まあちょっと時短でやってることとか節約でやってることとかを、まあなんとなく書く分には、まあそんな感じでこう毎日じゃなくて気が向いた時にというか暇な時に書けるようにハテナブログ始めてしましたっていう、そういうご報告、あの読んでくださいとかじゃないです。今ある記事も別にあのスタイフに移植してと考えてる人はそんな人数いないと思うので、あのニッチな需要ではあると思うんですが、まあそんな感じで選びましたっていうことで、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またね。